東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
小腸の経血に入りますけども、小腸経の最初のツボ、小卓っていうツボです。これ小指の外側、爪のところなんですけども、五陽穴の中の異穴で、小腸経は陽経ですから、陽経の五陽穴の異穴の五行の属性っていうのは金になります。五陽穴の五行の属性、木火土金水、小腸経の五行の属性は火であります。で、小腸経の五行の属性火であるのに、どれぞれ五行の属性が違うかって、それどういう意味か。簡単に例にしますと、例えば、社会の中で例えると、例えば、佐藤家、高橋家。高橋家と佐藤家って家族で違うんだけども、高橋家の中には、おじいさん、おばあさん、父親、母親、子供、娘、それぞれの人物の役割は違います。高橋家の中にも、同じく、おばあさん、おじいさん、父親、母親、息子娘といった役割はあります。社会全体を見てもおじいさんおばあさん母親父親息子娘といった役割があります。ですから十二経脈というのは、全体的に五行の分類がありますけれども気の動き方ですからどこにも存在します。あらゆるものってどこまで細分しても必ず陰と陽って二つの側面を持っています。これは気の状態ですから、五行もこれは気の状態ですので、どんなに細分しても必ずそれぞれの動きの違いがあります。社会の中ではまず家庭が最小の単位だとしますと、最小単位まで分けたとしても、その中には必ず役割の違いがあります。経脈の中の五行穴も同じです。小腸穴、下の中にも五行穴それぞれの役割があります。陽穴の五行穴の最小の経穴、異穴、五行の属性は金になります。この小卓のツボの役割なんですけども、使い方としては意識不明になった時、昏睡状態になった時にこれ血を抜いたりするということで、救急救命の時は使います。普段このツボをお灸したり、針したりすると、ここ針で刺激すると結構痛いですから、血を抜く時にあまり針使わないですけども、お灸したりすると搾乳の効果があります。赤ちゃんを育てている時にもし母乳が出てこないだとしたら、このツボをお灸したりすると母乳が出てきます。これと同じく膀胱経の異穴、足の小指の外側の四陰というツボがあります。この四陰というツボの役割というのはお灸したりすると胎児の胎位を矯正するという役割があります。胎児の胎位というのは頭下に向いているのはこれ正常の状態です。万が一出産の前に胎児の頭を上に向いたりすると難産になる可能性がありますから、胎位調整するためにはこの支援のところにお灸したりすると胎児が自動的に頭下向くようになります。だからこの2つのツボ、下の方は鎖骨になった場合は胎位を調整するという役割があります。上の方は母乳を出すための働きがあります。小卓の次のツボっては前穴というツボ、前の谷って書きますけども、これ五陽穴の中の異穴で五行の属性は水になります。このツボの役割も母乳が出てこない時に母乳を出すためにこのツボを使います。母乳が出ないということは出せるために射という手法を使う必要がありますけども、金という異穴直接刺激すると痛いですから、その射の手法を使うためには金っていう異穴を使えない場合はその固穴である水の異穴を使います。そうすると同じ射の働き出すことができますので、その場合はこの前穴を使います。小腸経のキーは火です。この前穴の五行のキーは水です。水かつ火になります。小腸経の火を抑制するという働きになります。だから小腸経の気が急に詰まったりする場合は、あるいは行き過ぎた場合は、この水という液穴を刺激すると、小腸経の気を抑制するという役割がありますから、例えば、急に耳鳴りになったりとか、耳が聞こえなくなったりとか、その場合は、前穴を使うと、この小腸経の気を一気に弱くするということができますので、これは非常に有効です。 小腸経の3番目のツボ、五経、小指の第三関節、指と手のひらにつながっているところの関節のすぐ後ろにツボがあります。五行穴の中の輸穴で、五行の属性は木になります。で、小腸経の五行の木は火ですから、この木では火の親です。木、生、火という関係になりますので、五穴というのは小腸経の母穴ではあります。母穴ですから、小腸経の火の気が弱い時にそれを補うためにこの五穴を使うと非常に有効です。小腸経の気が弱いために肩甲骨の周りが凝ったり、寝違いがあったり、首の横痛くなったりとか、そういった小腸経の虚所による症状の場合はこの五穴使うと非常に有効です。五穴では気経の中の徳脈を調整するという役割も担っています。徳脈の症状の場合は、例えばこの背骨全体的に痛い場合は、背骨では徳脈通るところですから、この五経というツボを使うと非常に有効です。五経の次のツボ、腕骨というツボです。腕骨というか手首の骨の間にあります。このツボというのは小腸経の原穴でもあります。原穴というのは五行穴の中の一つのツボでもあります。陽経の五行穴の中には、陰穴、陰穴、陽穴、気穴、五穴以外に原穴があります。陽穴の気というのは天の六気と対応しています。あと原穴というのは三焦の気を調達する、三焦の気をここから出てくるという役割もあります。原穴ですから、小腸経の気を弱い時にも使えますし、強すぎる時も使えます。シャとホという手法、両方効くツボです。だから小腸経のと経脈通りのいろんな症状の場合はこの腕骨使います。腕骨の上に陽骨というツボがあります。陽の谷って書きますけども、これも手首の骨の間にあります。五行穴の中の経穴で、陽経の経穴の場合は五行の属性は火です。小腸経の五行の属性も火ですから、これ小腸経の五行の属性と一緒です。つまりこのツボっていうのは小腸経の本穴でもあります。本穴ですので五行の属性一緒ですから、ホという手法の時にも使いますし、シャの手法の時にも使います。ホシャって両方使えるというツボです。腕骨と一緒なんですけども、小腸経の症状の場合はほとんど使える経穴です。陽骨の次に陽炉っていうツボがあります。陽炉っていうのは老を養うという書きますけども、この経穴の役割っていうのは小腸経の激穴です。激穴って急症の時に使います。陽経の激穴は気の病の時に使います。小腸経の気が狂っている場合はこの激穴を使いますし、陽炉っていうのは手首の後ろの中にあります。くるぶしのところのこの中にありますので、手首の動きが悪い時にここに手首の靭帯が通っているところです。この靭帯が重なって中でひねってしまった場合は、この靭帯の下に通っている血管とか神経を圧迫して手の方しびれたり、あるいは手の皮むけたりとか乾燥したりするとか、手のいろんなトラブル出たりしますので、その場合はこの陽炉のところをちょっと刺激すると、この靭帯緩めるという効果がありますので、手のしびれとか手のいろんな症状がある場合はこの陽炉というのは結構使います。雑巾絞るっていう動作できないとき、手首のトラブルがあるから、その場合はこの陽炉っていう経穴役立ちます。小腸経というのは、目の中に入っていきますので、白内障とかそういった目の病気の場合は陽炉よく使います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。